こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。8割を手放せば全てうまくいく、全シャリのすすめは、開運を主題とする著者サクラチオロチが風水的な世界観とミニマリズムを結びつけて提示する実践書である。中心となる提案は、家の中にある不要品、長期間使っていないものを大幅に手放し、持ち物をおよそ2割まで絞る全シャリだ。本書は単に収納を整えたり、家事を効率化したりする片付け本ではない。物への執着を見直し、空間、行動、気分、人との関係を変えることで運気の流れも変わるという開運論として構成されている。著者は、使われないものが生活者の判断力や行動力を鈍らせるという問題を気波動、邪気といったスピリチュアルな語彙で説明する。一方で、捨てる基準を単純にし、どこすぐに行動させる強い推進力が本書の特徴である。科学的な因果関係を実証する本ではなく、信念を伴う片付けの実践論として読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、8割を手放すという極端な基準で片付けの迷いを断ち切る本書の核は、必要なものだけを少しずつ選ぶより先に家にあるものの大部分を手放すという全シャリの発想にある。8割という数値は、厳密な計測目標というより、保留や先延ばしを許しがちな片付けに十分に大きな判断の基準を与える役割を果たす。多くの人は、いつか使う、高価だった、人からもらったといった理由で物を残す。しかし、こうした理由は現在の必要性ではなく、過去の支出、他者への遠慮、未来への漠然とした不安に基づくことが多い。本書は、その心理的な保留を執着として捉え、処分によって生活の主導権を取り戻すよう促す。この手法の実務上の利点は、判断を細密化しすぎないことにある。最適な収納場所や分類法を先に考えると、物量が多い家庭ほど作業が止まりやすい。対して、まず量を減らせば、掃除、収納、探し物、維持管理に必要な時間そのものが小さくなる。8割という目標に抵抗を覚える場合でも、全てを即座に廃棄する命令と受け取る必要はない。日常的に使う必需品、法的実務的に保管が必要な書類、代替困難なものを区別し、残す理由を検討する契機として使うのが現実的である。全シャリの独自性は、整頓の技術よりも所有への態度を根本から問う点にある。次に、1ヶ月使わないものを見極める時間を用いた手放しの判定法、全シャリでは、使っていないものを残すことが運気を下げるという考え方が示され、その判定の目安として1ヶ月が重視される。著者の説明には、放置されたものが嫉妬や邪気を発するといった風水スピリチュアルな前提がある。これは客観的に検証された物理的現象としてではなく、本書の信念体系を表す比喩的精神的な説明として理解するのが適切だろう。ただし、時間を基準にする発想自体には実用的な強みがある。人は所持品の価値を購入時の価格や理想化した将来像から評価しがちである。しかし、最後に使った時期を確認すると、そのものが現在の暮らしに本当に機能しているかを具体的に考えられる。1ヶ月という短い基準は、季節用品、冠婚葬祭用品、医療防災用品などにはそのまま適用できない。それでも、衣類、食器、文房具、趣味の道具、重複した日用品などでは、使用頻度を可視化する有効な入り口になる。重要なのは、基準を機械的な処分ルールにせず、自分は何を使って暮らしているのかを調べる観察法にすることだ。例えば1ヶ月、対象のものを箱に入れて生活し、必要になったものだけを戻す方法なら、実際の使用実態に沿って判断できる。本書は未使用品を問題視するが、読者にとっての実践的な収穫は、所有物を可能性ではなく使用実績で見直す習慣にある。さらに、物を減らす行為を空間の整理ではなく運気と行動の再設計として捉える。本書は、全シャリを部屋を広く見せるためのインテリア術ではなく、人生に変化を起こす開運行動として位置づける。著者は、風水の考え方に立ち、物と人の間には気や発の相互作用があると説明する。使われずに滞留するものは空間に負の影響を及ぼし、手放して清潔さや余白を作ることが仕事健康、対人関係などの運を整えるという論理である。こうした運気上昇の因果は、科学的に確立された主張ではないため、文字通りの効果を保証するものとして扱うべきではない。ただし、開運という枠組みには、片付けを後回しにしてきた人を動かす機能がある。不要品の処分は、目に入る刺激を減らし、掃除をしやすくし、探し物や管理の負担を抑える。さらに、決めたことを実行したという経験は自己効力感につながり、その後の生活習慣や仕事上の行動にも波及しうる。本書が説く変化の速度は、超自然的な説明だけでなく、環境を変えた直後に行動が変わりやすいという側面からも理解できる。したがって、読者は、風水の前提を受け入れるかどうかとは別に、全シャリを環境設計の実験として試せる。 物を減らした後、掃除の頻度、支出気分、作業時間がどう変わるかを記録すれば、自分にとって有効な部分を検証できる。本書は片付けに象徴的な意味を与えることで、行動変容を強く後押しする作品である。そして、キッチン玄関水回りを整える発想が日常の管理負荷に焦点を当てる全社理の実践は、家全体を一度に完璧に仕上げるより、生活への影響が大きい場所から始める方向へ読者を導く。関連する紹介では、キッチンが仕事運と結びつけられ、玄関に靴を出しっぱなしにしないことや、浴室を清潔に保つことなどが実践例として語られている。これらは風水上の意味を持つ行為として示されるが、日常生活の観点からも合理性がある。毎日使う場所は物が増えやすく、汚れやすく、散らかりが視覚的、時間的な負担になりやすいためである。キッチンでは、使わない調理器具、期限切れの食品、重複する保存容器を減らすと、調理前後の動線が短くなる。玄関では靴や荷物の定位置を絞れば、外出時の準備と帰宅後の片付けが安定する。水回りでは、掃除用品やストックを過剰に抱えず、清掃しやすい状態を保つことで衛生管理のハードルが下がる。本書の運を重視する表現は、こうした家事と生活管理を重要な自己管理行為として再評価させる装置とも言える。ただし、特定の場所を整えれば仕事運が必ず上がると断定することには慎重であるべきだ。価値があるのは、運気という象徴的な目標を入り口に毎日接する空間を機能的にする点である。読者は最も散らかりが再発しやすい場所を一つ選び、物量の削減、定位置の設定、短時間の清掃を組み合わせると、本書の提案を生活に無理なく翻訳できる。最後に、才能よりやると決めて実行することを重視する全社理の行動哲学、本書では、開運は知識や才能だけで得られるものではなく、決めたことを実際に行う人に開かれるものだという姿勢が強調される。全社理はこの考えを具体的な行動に変える題材である。片付けの方法を読んで理解しても、不要品が部屋に残る限り生活環境は変わらない。そこで本社は、読了後にゴミ袋を用意するという象徴的な提案にも見られるように、考察より着手を優先する。読者レビューにも、片付け本で挫折していた人が、読む途中から処分を始められたという評価がある。この即時性は、本書が一般的なミニマリズム本と異なる点の一つである。所有の哲学を静かに吟味するより、明確で強い基準を置き、実行の勢いを作る。物を捨てることは選択に伴う損失感や罪悪感を呼びやすい。しかし小さな区画を終える。譲渡売却リサイクルを使う処分判断を期限付きで保留するなど、実行を細かく分ければ心理的負担は下げられる。また著者が語る運のポイントのような考え方は、良い行動や整える行動を継続するための内置な報酬モデルと見ることもできる。もちろん運を数値化できるわけではない。だが、結果がすぐ見えない生活改善を続けるには、自分の行動を肯定的に評価する枠組みが役立つ。本書の主眼は捨てる量の競争ではなく、先延ばしを行動に変える決断の訓練にある。結論として、本書は、片付けを何度も始めては止まってしまった人、物の多さによる管理負荷を減らしたい人、そして風水や開運の語りを行動のきっかけとして受け入れられる人に向いている。最大の実用的価値は、8割、1ヶ月といった強い基準によって残すか捨てるかの迷いを減らすことにある。収納用品の選び方や整理の技術を増やすのではなく、そもそもの物量を減らすため、掃除、探し物、家事、視覚的な雑然さといった日々の負担を見直しやすい。一方で、物が邪気や波動を発し、処分すれば運が必ず好転するという説明は、実証的な結論として読むべきではない。この世界観に違和感がある読者には、主張を文字通り信じるのではなく、所有への執着、未使用品の維持費、環境が行動に与える影響を考えるための比喩として扱う読み方が適している。季節用品、思い出の品、防災用品まで一律に処分しない慎重さも必要だ。同種の断捨離ミニマリズム本と比べた際の解脱点は、節約収納美学よりも開運と即時実行を前面に出すことにある。理論の精密さよりも行動への転化力を重視し、片付けを人生の停滞を断つ儀式のように捉える。その明快さと断定的な語りが、強い後押しにも好みの分かれる点にもなっている。ご支援いただける場合は、サクラティワロジュ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。